先ほど七つの山っていう話がありましたけれども、本当に今私たちが今回のその聖霊の働きっていうのは七つの山に、その押し出されていくための、ものなんですね。それでそのため今回すごい面白いことがあって、昨日おとといなんですけれども、トマス・ペレイラっていう人がいるんです。でその人はモザンビークの私の元同僚なんです。元同僚というよりは同じ教会に一緒に行ってて、で本当にその頃は多分高校生ぐらいだったと思うんですよね。でこの子はすごい神様の召し持ってるなってその時もやっぱり思うような人でした。それでその後雇って、で国籍やった学校に来て働いてもらってたんです。そしたらその人は結局今はもう働いてるんですけれども、そしてまた弁護士の資格を取って、また教会も素晴らしい教会やってて、クルセイドなんかやると ものすごい人が集まってすごい奇跡が起きてってことが起きてるんです。そしたらなんと一昨日県の教育委員長に選ばれました。おー、県知事から直接指名でお願いしますってことで、彼がそのソファラ州ってゴロンボーザもソファラ州に入ってるんですけども、そこ全部の教育を司るその役目を彼はこれから担っていくんです。素晴らしいですね。だから本当にそのようなあえてその七つの山に出ていく、そのような人々がますます起こされていくということ、そのことを信じていきたいと思います。それで実は昨日か一昨日ちょっと調べておけばよかったな、やっぱり何だろう、市長なんだか何だか分かんないですけど、クリスチャンの方とも当選してますね、うん、だからそれも本当に素晴らしいことだと思います。ごめん、私チェックしてるかと思います。すいません、なんかすごいミスコミでちょっとびっくりですけどどうしてこうなったって感じですけど、じゃあメッセージしたいと思います。いいですか、はい、じゃあ皆さんペンテコステおめでとうございます。じゃあ隣さんペンテコステおめでとうございます。よろしくお願いします。じゃあこのペンテコステっていうのは、皆さんこのペンテっていうのはこれ50、ペンタゴンっていうでしょ、あれは五角形の建物だからペンタゴンっていうわけですけど、ペンテコステっていうのはつまりこれ50日目っていう意味ですよね。50日目、ね、でじゃあどこから50日目なのかっていうところからちょっと戻って考えたいと思います。はい、どこから50日目がペンテコステなんでしょう。杉越。そうですね、杉越の祭りから数えて50日目、つまり出エジプト12章、ね、ちょっと前に何回も見てきましたけれども、出エジプト12章で何回も読んだ杉越のあの記述から50日目がペンテコステにあたります。はい、それではこの杉越をで、まあ、エジプトを出ましたとね。でその後の50日目に一体何が起きました？突然は新約の話であって、その時はちょうどモーセがシナイ山に登ってそして10回を受け取った、ね、これが、50日目にあたるわけなんです。そしてその時にイスラエルという国ができました。ね、そしてイスラエルという国ができた、ね、だから今まではそこでエジプトに住んでいる外国人、エジプトに住んでいる奴隷っていう、そういう立場だったわけですね。イスラエルというのはそれが国家になったってことですね。国家になった、ね、そしてこのそれを祝ってイスラエルの人たち、ユダヤ人たちは今でもシャブオーって言いますけれども、そのお祝いをするんです。そしてこれはちょうど小麦の初収穫と重なります。それなので小麦を初穂として持っていく、そして祝うというね、そういうお祝いです。で杉越では、ね、私たちこういうものを食べますよとか言って一緒にお祝いしましたよね。そしてそれぞれのお家でオンラインでやりましたけれども、じゃあこのシャブオートでは何をお祝いするのか、ね、それは彼らは朝までトーラを読むそうです、ね、というのはその10回を受けたわけですよね。神様からの掟を受けた、ね、その御言葉を愛する祭りなんですね。面白いですね。そしてそれと同時にもちろんね、杉越の祭りの日に新約聖書に今度行きますと、イエス様が十字架にかかって死なれました、ね、そしてイエス様が十字架にかかられてから50日目ですね。 ヘンテコステに当たるわけなんです。このことについてはちょっと後ほど見ていきたいと思います、ね、で特に今年っていうのはそのIf you have something, just chime in, ね。
No, just okay. Around the chairs and study.
それで、今年のは一体それがどういう意味があるかっていうと、そのチャック・ピアスが言ってたんですけども、現代の杉越を今年は味わいますって言いました。で本当に今までにないすごくスペシャルな、本当に家の中にいなきゃいけなかった杉越を私たちが通り、そしてまた杉越の中で新しく私たちが示されたことがたくさんありました。そしてそのように私たちがモダンデイパスオーバーね、現代の杉越を通ったようにあなた方はモダンデイペンテコスト、今年の現代のペンテコステを通っていきなさいって言われたんです。で現代のペンテコステってなんだろうねっていう、まあ、話を結構していたわけなんですね。そしてそれと同時に、ペンテコステじゃない杉越が終わってすぐに、チャック・ピア先生は49日っていうのを聞いたんです。7 weeks で7週間、ね、でこの7週間の間毎日、その勝利を宣言しなさい、ね、その49日が終わったのが木曜日です。5月28日、そして5月29日、昨日の夜から今もそうですね、でけどにかけてペンテコステを私たちは今行き渡っているわけです、ね、でこの49日間というのは何か、ね、勝利を宣言する時でした。そしてそれと同時に、ね、何度も何度も言われてきたのがリターン&リアラインってね、だから立ち返って再配列されなさい、ね、そしてある意味その再分解されて、分解されちゃうんだよね、バラバラにね、分解されてそれをもう一度再構成する、ね、組み合わせ直すっていう、ね、こういう時でもありました。ですから、ね、これも前も言いましたけど、ああやっと終わった、じゃあこれから元の生活に戻ろう、喉元過ぎれば今まで通ってきたことも考えたこともすっかり忘れて昔の生活に戻るっていうんじゃなくてってことですよね。そうじゃなくて私たちが今ここでもうほどかれなきゃいけないものはほどかれなければいけない、そして新たに 再配置されて再配列されて、そして新しい歩みを始めていくんだっていう、ね、この49日間だったわけです。そういう意味で私たちは今新しい、そのフェーズの新しい段階のスタートを切る日だと言います。Okay? だから新しい始まりですって隣の人に言いましょう。
新しい始まりです。
新しい始まりだったら一つ考えなきゃいけないです、ね、それは何がこの7週間で私の人生で変わったのかってことです。これすごい大切なことです。でこれ忘れてはいけないんですね。この7週間で一体神は何を私に語ってくださって、私は何をアジャスト、ね、調整しなければならなかったんだろうかって、ね、これをぜひ考え続けていってほしいなと思います。そして特にこの10日間っていうのはそのジョニー・エンドのカウントダウンっていうのを訳しながら、このカウントダウンを今日に向けて、私たち心の準備をしてきました、ね、でそのことについても少し後ほど触れたいと思います、ね、じゃあ聖霊っていうと、皆さん聖霊っていうとなんか突然でね、突然使徒のイエス様が手に挙げられた後にやってきたものだっていうふうに思うかもしれませんけれども、実はもう旧約の時からその聖霊が与えられること、ね、それについては予言されていました。じゃあどんな風に説明されていたのかっていうのを一箇所開けたいと思います。エゼキエルの36章を開けてください。さっき37章を見たけどね、エゼキエルの36章を見ましょう。エゼキエルの36章26節を読みます。はい、それでは読みたいと思います。皆さんそれぞれの訳で読みましょう。いいですか、はい、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。じゃあ27節読みましょう。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。ここに書いてあるのは、聖霊を受けるということは新しい心が与えられることだって書いてあるんです、ね、それは何かというと石の心ではなくて肉の心、ね、だから固い立法をただこう あの立法だから決まりだからやるっていうんじゃなくて、その肉の心、柔らかい心が与えられるっていうんですね。そしてそれだけでなくて、私の霊をあなた方のうちに授けて、これ聖霊でね、聖霊が私たちのうちに住みますよとね。そして私の掟に従って私の定めを守り行うようにする。つまりその私たちのうちに霊があるゆえに良い心、良心が生まれるんですね。そして神様に従いたい、そしてまた良いことを行いたいという、それに従ってその私たちは生きていく。決まりに従ってではなくて、そのような自分の心からの願いによって生きていく、そのように変えられていきますよっていうふうに説明されています。そうです ね、それが聖霊のあたりなんです。そしてまたイエス様も、ね、私が行くと聖霊が来ますよってことについては、あの実はたびたび語っていました。でそう、どんなふうに説明していたのかっていうのを一箇所ここも開けたいと思います。ヨハネの14章を見ましょう。ヨハネの14章16節と17節を見たいと思います。ヨハネの4章16節と17節、
14章、
14章ですか。
はい、ごめんなさい、ヨハネの14章16節と17節です。ごめんなさい、はい、いいですか。一緒に読みましょう。3、はい。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えください。その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。今はこの方を見ることも知ることもないので見えることはできません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、あなた方の父におられるようにいてる感じです。アメン。ここに書かれてますね。まずは助け主って書いてますね。私たちを助ける助け主ですよとね。そしてその助け主がいつまでも私たちと共にいてくれる、ね、イエス様は手に挙げられました。だけど聖霊はいつまでも私たちといてくれます。そしてそれだけではなくて、この方は真理の御霊ですからですね。だから真理を教える、ね、だから今フェイクニュースとかってよく言うけども、一体どれが本当なのってね、あのなかなか分からなくなるようなところがありますけれども、しかし真理の御霊があるというのはこれ嬉しいことですね。これこそ慰めですよね。私たちは真理の御霊によってこれだけいろんなニュースがある中でも本当に助けのものっていうのを受け取っていくことができる御霊が与えられているんです、ね、はい。で26節も読みましょう。3、はい。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊が、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。つまり、ね、あのその弟子たちっていうのは3年間みっちりもある意味弟子訓練を受けてたわけですよ。ね、満員調子を受けて一緒に寝泊まりして食事を共にしてっていうふうにやっていたわけです、ね、だけれどもその中でも何言ってるのか分かんないっていうこと山ほどだったわけ。さっぱり分かんないっていうね、勘違いしてることも山ほどだったわけね。だけれどもそのイエス様が天に挙げられたから、あ、イエス様こうやって言ってたな、あれはこういうことだったんだなって分かるわけ、分かるわけ、ね、だからイエス様が語ってたことがすごい天がつながってくる、もう啓示として分かってくるようになるよって言ったわけね。それが聖霊なんです。聖霊によって私たちは神の奥義を理解することができるんです。で、御霊のことは御霊によってしか分からないってあるよね、第一コリント2章に。だからそのように私たちは霊によって御霊によって御霊のことを理解しますね。素晴らしいです。そういうふうにしてイエス様は語っています。そしてその後に今度はイエス様は天に上げられていくわけですけれども、そこの箇所を今度見ましょう。使徒の働き1章ね、今日子どもたちも読んだね、ここね、人の働き一章、子どもたちはちょっとおさらいしながらっていう感じになりますけれども、いいかな。じゃあ一章の3節からちょっと読んでいきます。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた、ね、40日にわたって語られたでしょ。人たちと一緒にいるときイエスはこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです、うん、ね、だから今40日経ってから天に上げられたでしょ。で50日はペンテコステ50日目でしょ。ってことはイエス様が天に上げられてからペンテコステ聖霊が下るまで何日間あったんですか。50日だったでしょ。で 天にイエス様が挙げられてから待って祈りながら待ってたのは何日ですか？10だね。10日間待ってたわけですよね。だからこれは本当にすごいことですね。神様はこの杉越の祭りに合わせてイエス様が天に挙げられてからの最初の杉越の祭じゃない、ペンテコステシャボートの祭りに合わせて聖霊を、下らせるということをもう初めから計画されていたんですね。だから突然天からって言うけど、まあ別に神様からしたら突然でも何でもない超前から、まあ、プランしてあったことが時が満ちたら突然がやってくるんです、ね、突然は突然やってくるんじゃなくて時が満ちるからその突然っていう、まあ、だから突然はカイロスってことで、ね、突然っていうモーメントにさあやってくるわけです。だから私たちがその突然の時にその突然の窓の下にいられるように私たちは備えていきたいです。それが待ち望むっていうことですね。だから彼らからすればあと何日待てばいいんだろうって感じですよね。私たちはこっちから見てるからあと10日だってね、10日だけ、10日頑張ればそこにいる、ね、屋上の前にその10日目にいればこの素晴らしい経験できるんだよって言ってあげたいんですけれども、彼らは何日かわからないけれども、とにかく力を着せられるまでは待ってなきゃいけないということで待っていたわけなんです、ね、そしてそのイエス様はどういう約束をされました？これはイエス様の言葉ですよね。8節見てください。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、ね、聖霊が臨むとき何を受けるかって言ったら、いろんなものを受けるんですけど、力を受けますとイエス様言いました。だからこの力が必要だからどこも行かないで待ってなさい、力がないと言っても何にもできないからまず力を受けるまで待ってなさいよって言ったんです。で、待つと何が起きますかというと、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。で、その証人たちがずっとずっとエルサレムからシルクロードを取ってたのかわからないけどもずっと来てくれたので、私たちもイエス様を救い主として受けることができるようになったんです。で、だから力を受けた証人たちが来てくれたのでここまで、だから私たちは神の子供とされてるんですね。ハレルヤ、ハレルヤ、ね、それなのでこの聖霊の満たしがあるとじゃあ何が起きるのかっていうところ、そのところをちょっと見ていきたいと思います。じゃあまずこの2章のところを見たいんですけれども、この10日目の時ですね、まず何が起きたかっていうと、天から突然、ね、激しい響きが起こって、そして炎の下が現れて一人一人の上にとどまって威厳で語ったってある。で、私これすごい面白いなと思って、下が現れたから威厳で語ったんだなと思ってね、炎の下が、だからやっぱり炎が現れる時にやっぱ言葉って大切なんですよね。したって言葉だよね。だから新しい言語を与えられる、すごいよ ね、 ね。そしてそこで知られている言語と知られない言語、どちらもがその異言の中に含まれます。ただここを見ると、ね、8節見てください。今日ちょっとキッズでもお話しましたけど、それなのに私たちがそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことかって言ってます。つまり彼らが言ってた異言は他の国の人たちみんな集まってたでしょ。ペンテコステだからシャボーだからいろんな国からエルサレムに集まっていろんな国の言葉を話す人がちょうどいたわけ、ね、で、そしたらこの人私の国の言葉喋ってる、俺の国の言葉喋ってるっていう風になったわけですよ、ね、で、すごいよね。だから私たちも異言になるときこの言葉ってどっかで話されてるのかななんて分かりません。この言語もしかして何、これ何語だよって。私でも本当いるんです、私の友達のお友達なんですけれども、初めてアメリカで教会連れて行かれたんですって。そして隣座ってたらこの隣の人の異言日本語だったんだって。それで説教されて、はい信じますそりゃ信じますですよね。そういうのがあったんですか。で、私もよくモザンビークで、すいません、ちょっと今から異言の話すので日本語かどうかし教えてくれますかってよく言われたんですよ。で、いいですよって言ってベルベルベルして、それは日本語じゃないです結構よく聞かれたんですねだからみんな自分の言葉、どこの言葉かなって思ってるのでそう、で、それが一つね、異言で話すっていうのはこれは本当に聖霊の満たしを受けたっていう、なんだろう、こう確信を持てるような証拠の一つっていうふうになりますよね。そしてあと一つ、みんな暑くない？寒くない？大丈夫？はい、そしてじゃあ次見ましょう。そうすると今度は、13節見てください、ね、みんな、12節から見ます。人々はみんな驚き驚愕して一体どうしたことかと言い合った。2章13節、 だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた、ね、そして14節を見ると、ね、ユダヤの皆さんよく聞いてください、ね、15節今朝の9時ですからこの人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありませんってペテロがここで言うわけ。なんで言ったんだと思う？なんで言ったんだろう？酔ってるように見えたからだよ ね酔ってるように見えたんだよ。だからいきなり言語で話し出したら酔ってんじゃないってぐらいなんかどうなってたかわかんないけどなんかあーはーはーとか笑ってたかもしれないしなんかこんななってたのかもしれないしなんかこんななってたのまあわかんないですけどもとにかくいろんななんか酔ってるって言いたいような酔っ払ったみたいに言いたいようなこう様子だったっていうことがわかるんですね。だからその精霊に満たされてよくね血に伏すとかねあのなんかフラフラするとかなんかあの栄光が来るとね重く感じてきてこれ丸丸丸丸丸ってなんかフルルルルルって丸まってる人いるんですけどもあのそういうふうになんか重さを感じるとかねそれも精霊の満たしの一つの現れっていうふうに言うことができます。しかしここですごいことはペテロは11人と共に立って声を張り上げたってことこれは大きなことですね。と言いますのはねこのペテロがたった10日前にあじゃないよたった50日前にねたった50日前に俺イエス様知らねえって言って、ね、イエス様知らないって言って白を切ったペテロですよ。白を切ったペテロ、ね、なんか疑いトマスなんだったら白切りペテロあってもいいと思うんだけどねえかわいそうだよねいつまでも疑いトマスよでだからだけどここで彼らは立ち上がってすごい大胆にその御国のことを解き明かしたんですね。大胆に語った。そしてこの大胆さこそやっぱり力を受けた時の一つの大きな印だと思います。大胆さでこの大胆さは私はこのペンテコステ特に私たちみんなが受けることを願っています。私自身もそうです、うん、大胆さねであの大っていうのは力っていうのはやっぱ大胆さに現れると思うね。ね大胆さっていうのはこう力がないとやっぱりないんですよね。顕著な印ですね。で今まで怯えてた隠れてたねそれこそイエス様蘇ったよって言ったってドア開けないってぐらい弟子たちはめっちゃ怖がっていたのにだけれども彼らはみんな立ち上がってそしてみんなの前で大胆にイエス様のことを伝えたっていうことですね。これ素晴らしい、ね、大胆さ。そしてそこ次を見てください。その後に、ね、これは、ね、まさにヨエル書に書かれていることの成就ですよって言ってここで解き明かしていくんですよ、うんね、でちょっとあのキッズの時も話したんだけどどれくらい聖霊が下るってことがどういうことか力を受けるってどういうことが分かってたかなっていう話をしたの。私は本当分かってなかったと思う。だってさ受けたことのないものだよ聖霊、ね、だから私それも思うんですよ。今年あ聖霊で満たされたらこうなるんでしょああなるんでしょじゃなくて新しいことを受け取るってことを皆さん期待しましょう。オープンになってで彼らも一体力が望むってことはどういうことなのか、うん、さっぱりわからない、うん、でそれは 何のこの予言の成就だったこともこの時初めてわかったと思うんです、うん、聖霊の満たしを受けたから、うんね、それくらい真新しいことを聖霊の満たしがあることに突然に理解するんです、
う
ん、そしてその奥義を話すことができる。すごいよね、うん、すごいよね、うん、そしてだからこれは予言書の成就なんだよっていうふうにして説明していくわけ。で私いつも実はこの25節からの言葉よく理解できなかったんです今回の初めてあそういうことなんだって実は思ったんです、うん、この25節でダビデはっていうふうにダビデにつなげていくんですよね、うん、でこの方についてこのように言っています。で私はいつも主を前にしています。主は私の右におられるので私は揺るがらせることはありません。それより私の心は喜び。これ歌うといつもなんか、うん、ストムさんの歌が出てるんだけど、うんまあ、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいますね。これはこういうふうに祈ったこと、あと詩編でダビデが言ったことはこれは聖霊様のことなんですよっていうふうにしてここで言っていくわけ、うん、ああそうだよねそうだったんだ喜びがものすごくあったんだね、うん、その聖霊を見た時に喜びにあふれたんだっていうのをなんか改めて今回すごく思いました。このことについては後ほどもうちょっと話したいと思います、ね、そしてそのように言った、ね、だから奥義が分かる。そして聖書私たちが聖霊に満たされる時もそうなんですね。聖霊に満たされると聖書が分かります、うんね、聖書がすごく合点がいくわけ、うん、あこういうことがもうストーンって入ってくるわけ、 ね、これは聖霊がに満たされている、そして聖霊が働いている証拠なんです、ね、そしてそのようにしてこの啓示がある、あ、お気が与えられているのはどういうことかというと、ここにあったよね、さっきの一章八節、私たちが力を受けると、私たちは神の証人となります、証人となるわけ、つまり証人となるわけで、これ大きいことです。というのはペテロはここで証人となったわけ、ね、で証人となって今までもイエス様も散々喋ってきて、イエス様が散々喋ってきたのに十字架につけろと言ったのよ、うん、彼ら、ね、だけれどもここで、ね、2章の37節見てください。まあ、36節からいきましょう。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければいけません。神が今や主と共にキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。福音って言うと神様があなた愛してるよとか言いそうだけど、お前が十字架にイエス様殺したんだって、それが福音のメッセージだったんだよね。結構厳しいメッセージだったね。そうすると37節何とか言って石打ちにされたとは書いてないわけ。そうじゃなくて彼らは心を刺され、心を刺されってどういうこと、悔い改めだよ、ああ自分が悪いことしたんだって気づくわけ。これ大きいんですよ、ね、あ自分は罪を犯したんだって分かったわけ、ね、そして兄弟たち、私たちはどうしたらいいでしょうかって言ったわけ。これすごいよ ね。だからその聖霊の満たしがある、聖霊の満たしによって私たちが証しをするときに、私たちはより効果的な証し人となることができます。でこれすごい大切だよね。というのは私たちもイエス様と一生懸命ですね、あの証したいと思ってるわけですよね。だけどなんか話が変な方に行っちゃったってことなんかカトリックとプロテスタントが延々喋って終わっちゃったとかさ、ないですか皆さん。なんかそういう話だったはずじゃないのに、すごい脱線して最終的にわけわかんないで終わっちゃったなみたいなね、うん、でそれじゃなくて私たちがやりたいのはここなんですね。私たちが語るときにそれに対してああそうなんだってその人が分かる。これは聖霊の力によって聖霊の人に本当に相手の人がそう、あの分かる、理解することができる、私たちを効果的な証人とするのが聖霊の満たしなんです。素晴らしいです ね。そして聖書では聖霊に満たされなさいというのが書いてあります、ね、と言いますのは、私たちはすでにイエス様を、ね、私たちの心にお迎えしますといった時に聖霊はもう受けているわけですよね。私たちがの心の中に聖霊が住んでいるから、私たちは神の子だと知ります、ね、だからもう神様、聖霊様はすでに受けているわけね、すでに受けてるかだけれども聖霊によって満たされるってことがすごい大切なことです、ね、聖霊がいる、うん、まあ、座ってますみたいなね、座ってますっていうのと満たされている、協力しているって、これ全く別の生き方になるんです。でそれちょっと見ましょう。エペソの5章18節だけとかです。エペソ5章18節です。はい、エペソ5章18節みんな一緒に読みましょう。3、はい、また上司によってはいけません。そこには応答があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。はい、ありがとうございます。で、なんでここで酒に酔うことと御霊に満たされることを並列で書くんだろうってみんな思わない？なんで酒に酔わないで御霊に満たされなさいって書く、ね、それはなんでですかって言ったら、やっぱり御霊に満たされると酔ってるみたいからだよそれしかないでしょ、ね、うん、だから御霊に満たされるともうハッピーでちょっと挙動不審っていうか、なんていうの、やっぱり酔ってるみたいなこう陽気さがあるんだよ、ね、でも面白いね。だから御霊に、神様は楽しい方だって分かるんですよ、ね、神様はもう苦しみだったらお酒飲め、しめませんじゃなくて、御霊に満たされると酔ってるみたいに楽しいわけ、陽気になって心がもう明るくなるわけあのここで書いてあるのは、あの御霊に満たされなさいってあるんですけど、これあの、ジョニー・エンローのに書いてあったんですが、 Be being filled っていうね、だから御霊に満たされている状態がずっと続くっていうことなんですね。御霊に満たされなさいって、たまに満たされてるってまた満たされてるじゃなくて、いつも満たされている状態がもう自分そのものである、自分の生き方自体であるって、そういう状態でいなさいっていうふうに書いてあるんですよ、ね、だ からそれをあの私たちも本当に願っていきたいんですね。だから今ペンテコステが来たっていうのはすごい嬉しいことです。私たちはやっぱこの時になって改めて聖霊の満たし求めますよ ね。それであのクリスマス来るとやっぱイエス様の誕生を考えますとかね、吸い越しになると十字架の御業を覚えますね。これは本当に神様があの、まあ、霊祭に関して神様が年に3度その定めてくださった、特にそのテーマに対してフォーカスする時です。しかしそれと同時に神様が願っているのはこの聖句でもあるように常に満たされた状態を続けることを願っています、だから本当これを機にいつも求めるね、いつも求め続けていくってこと、そのことをあのぜひ何て言うのかな、決意あらたにっていうかしたいなというふうに思うんです。アーメンでしょうか。そしてまた聖霊はただ自動的に、ね、あのイエス様ここ私の心に入ってください、私の罪を許してくださいって言ったら入るんですけども、しかし聖霊の満たしっていうのは私たちが求めていくときに与えられます、求めるものに与えられます、勝手に注いでくれるものではありません、ね、でそれをちょっと見ましょう、ルカ書の11章、なんかこの前も当てた気がしました。ルカ書の11章5節からちょっと見たいと思います。ルカ書の11章5節です。またイエスはこう言われた、あなた方のうちの友達の誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き次のように言ったとします。友よ、パンを見つかしてくれないか。友人が旅の途中私のところに来たのだが出してやるものがないのだ。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒かけないでほしい、もう戸を閉めてしまったし子供たちも私と一緒にここに入ってる、もうベッドに入ってたわけね。で起きて何かをあげることはできない。あなた方に言います、この人は友達だからというだけで起きて何かをあげることはしないでしょう。しかしその友達のしつこさゆえなら起き上がり必要なものを何でも与えるでしょう。だからあなた方に言いますでしょ、求めなさいそうすれば与えられます、探しなさいそうすれば見出します、叩きなさいそうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものは開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるようなものがいるでしょうか。父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおさらのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。でこれ皆さんよく求めをさらば与えられる父親に送ります。ね、あの大好きでしょ、求めよう。だけど実はこれよく見ると何を求めるかというと聖霊の話してるわけ。これ聖霊の話なんですよ、ね、聖霊を求めなさいっていうふうに書いてあるんです ね。そしてそれだけではありません。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちに良いものを与えるんですから、なおさらのこと天の父は自分に求めるものに聖霊を与えてくれます。じゃあこの13節何を言ってるか、それは聖霊はむっちゃいいもんですよって言ってるわけ、だからこんな最高のものを、ね、あた神様も与えたいんだから当然あなたが求めたら与えてくれるよっていうふうに言ってるわけ、でこのこともちょっとあの前からとか、ね、話したんだけど、なぜ私たちは聖霊を一生懸命求めてくださいくださいくださいっていうのを忘れちゃうんだろうねってね、忘れちゃう時もあるんだろうねってね。で一つはなんか聖霊に乗っ取られたら自分の人生どうなっちゃうのかもしかしたら、ね、少し怖い、ね、そこまで明け渡す準備ができてるだろうかっていう、そういったなんかためらいももしかしたらあるのかもしれません、ね、だけど私思うんですけれども、やっぱり一番の問題は価値を知らないからと思うんですよ、ね、でイエス様がだよここで、ね、あの良い父親なんだからなおすは良いものを与えたいんだから、なおさら聖霊くださいって言ったら聖霊与えるって言ったら、ね、でも聖霊はめちゃくちゃいいものだよね、っていうことを言ってるんですよね。だから皆さんちょっと考えてください。例えばここにこれあの1億円の束だとします。ね、でこれあげますと。これちょうだいって言ってあげますって言ったします。いやーしよう。心ならば与えてくださいって言います？くださいって言ったらあげるよって言って、いやいや御心ならばとか。どうぞ。言います？そこでって言ったらあげるって言ってるのに。ねえ、もらうよね。ね、だから本当にそれは自分にとって最高の宝物で、ね、 そして自分の人生のために絶対必要なものなんだってね。しかもちょうだいって言ったらもらえるんだと思ったらこれ求めますよ ね、うん、ね。だからやっぱりその神様この聖霊の素晴らしさをまたもっともっと教えてください。私が本当に心から求めるように求められるようにその価値をもっと知らせてくださいって、この世よりもすごい大切なのかなというふうに思います、うん、で最後ですけれどもちょっと使徒の2章にもう一度戻ってください。使徒の2章、さっきのダビデの話ね。ダビデがこうやって言いました、これが聖霊なんですよっていう話だったでしょ、ね、そこちょっともう一回見たいと思います。私はいつでも話してるんだ、主を前にしてます元 CI の人たちは知ってるんですけど、ね、主が私の右におられるので私を揺るがされることはありません。それゆえ私の心の喜び、心は喜び、私の舌は喜びにあふれますでしょ。28節、私、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます、ね、そっかーってね、精霊に満たされるっていうのは喜びなんだな、喜びに満たされる、精霊に満たされた喜びが人生にやってくるんだなっていうのをあの今回すごい改めて思ったんですね。でそれを思った時にでこれジョニー・エナもちょっと言ってたんです、それでも思い出されたんですけど、例えばうちのリーナーさんというのは結構ハッピーなんです、どんだけの天気なんてぐらいあのハッピーなんですね。でやっぱりあの彼らのを見てる時にハッピーでいるっていうのもすごい大切だなと思うんですよ、ね、いやハッピーより何よりこうなんだろう、ちゃんと真面目に来てこれをしてっていうふうに思いがちなんですけど、でも神様って本当に喜び与えたいんだなって。で私たちがハッピーさを追求する、ハッピネスを追求して、そしてハッピーに生きるってすごいやっぱり神様からのプレゼントであって、私たちはそれを喜んで受けて生きるべきなんだなってことをすごい思うんですよ、ね、でこれは実は聖霊を受け入れるってことにすごい大切だと思うんですよ。というのは私たちのイメージが聖霊を受けたらこうだとかね、イメージが硬すぎて聖霊が働けない時ってあることなんですよ。ちなみにね、遠藤があのポストであの書いてあるのでもう読んだかもしれませんけれども、あのもうちょっと決まりがガチガチすぎて行ってもどうせ働けないから行けない教会があるって聖霊が、ね、行ってもどうせ締め出されちゃって分かってるから来ないってわけ絶対あるだろう、ね、しかもだよ、聖霊様来てくださいって言ってるのになんです、うん、悲しいことに聖霊様を望んでるのに、でも聖霊はこうだとかこれは違うとかこれはストップとかっていうのがあるから、聖霊がせっかく訪れたいのに来れない教科があるからね。で、ああでも本当そうだし、私たちもそういうことをやってしまっていることもあるかもしれないなと思うんですね。だからやっぱりその宗教的なだけでなんていうの、聖霊はこう働かれるんだっていう思い込みが固いっていうのも良くないなって。で、思い込みが固いのは良くないなと思うときに、さっき言ってた喜び、ハッピネスがキーワードだなってやっぱ思うんですよ。ね、だからそれがすごい硬いとか重いとかなんか苦しいだけじゃやっぱり違うなって、だからそのハッピネスっていうのをゲージっていうかね、測り縄にするっていうか、でそのハッピーの中で神様働かれるんですね、陽気な方なんですよね。でそれを私たち知らないと、これから7つの山に出ていくときにますます教会みたいに聖霊の満たしっていうのがいろんな形になっていくわけですよ。だからそれに対して私たちがすごくオープンになっていかなければ、7つの山で、ね、社会において聖霊が働かれるっていうのを見ていくことができなくなってしまうんですね、うん、で私このトマスの例はすごい嬉しかったですね。で結構モザンビークもそうなんですね。あのモザンビーク特に政府が腐敗しきってます。で警察なんて全く勝てないっていうのがあるから、あのどうしても教会の人って あの人たちは罪人だ、警察はどうしようもないとか政府に関わりたくないんですよ。で関わるの大変だし、実際に関わってももうどうやってその中で自分の光を輝き続けるのかって、これは確かに大変なんですよ。でだけどだからってね、結構ねみんなね、あの世から断絶しちゃってるケース多い、うん、で神様が超自然的にあっちに介入してくれるって思ってるところが結構多いんですよ。で私それはすごい気になって、でも私たちもそうかもしれないね。っていうのはやっぱりこの世は分かっちゃくれないみたいなとこ少しあるじゃん、日本人ってどうしてもクリスチャンマイノリティだからさ、ね、だけどもそうじゃなくて、あのもっと自由になっていいんですよ、ね、もっと自由に外に行くときに神様がこの中で、ね、精霊を通してどうやって働くか、ね、どうやって動いていくか、何を話すかってことを教えてくださると思うんですね。でその時に私たちは全くあの 教会と関係ないようなところにあっても、そしてもしくは全く暗闇のような雰囲気の中にあっても、そこで聖霊と共同して何かそこでスパークを起こしていくことができるんです。それを私たちは学んでいかなきゃいけない。それを思うときにやっぱり堅苦しくしてちゃダメだよね。だからこの堅苦しさは罠になるんじゃないかなってすごく感じるんですよね。だからハッピーかな、楽しいかなっていうのをやっぱりこういつも考えながら行くとすごいいいと思います、ね、で、そうだからいろいろ心配しなくていいから、ね、だからこういうことやったら、これはあやみさんだったらなんて言うかなとかって心配しなくていいから、ね、それぞれの与えられた場所で自由にそこで精霊と共同すること、ね、協力すること、それに集中していきましょう。とにかく外出てきましょう、ね、失敗した方が何もやらなかったよりいいんです、ね、失敗してもいいからやって何かでやっていくっていうね、それをやっていくときに私たちはだんだんだんだん外で輝いていくってこと、そのことを学んでいくと思います。だから本当に今かつてないことに神様の働きが、ね、力がやってきています。やっぱその力を受け取って共同していくときに、私たちは自分の力じゃないからどっちもしね、自分の力をすごく超えたことを見ていくことになります。で今そうしていかなければこの世界本当取られちゃいます、ね、だからこそ今そ私たちこの時代に生かされているものとして本当にそれぞれの場所で立ってね、まさにアライズアンシャインの時が来ましたよ、でしょ、ね、目標光を放っての時来ましたよ、ね、だから本当に神様に期待して楽しみながら力強くやっていきましょう、ね、ですから今本当に聖霊を求めていきたいと思うんですけど、マイカー
何かありますか？ I'll just preach a giving message.
それでだ今本当にちょっと聖霊を求める時を持ちたいと思います。それなのでちょっと音楽を聞きながらリードしてもらったりリードしたりしながら行きたいと思うんですけど、皆さんじゃあ座っててもいいかな？座ってても座ってもいい。そして今日何か新しい力を受ける。そして今日何か新しいものを受け取って。帰っていきたいなと思います。
Much as possible, you know, empower you.
主私に力を与えてくださいと、ぜひ何度でも求め続けていきたいと思います。
Yeah, because that's the key.
それが本当力なんですね。エンパワーしてください。
Because disciples knew they couldn't do it without the power.
弟子たちは力を受け取らない限りはここから何もできないと分かっていました。
So receive the power.
ですからその力を受け取っていきましょう。
Lord, we just ask you to put your hands out like you're receiving a gift.
So じゃあそのプレゼントを受け取っていくように手を出しましょう。
子供たちもね。And say after Ayako, empower me right now.
じゃあ、empower って言葉使いたいのに力を与えてくださいね。
力を与えてください。
神様、私を聖霊で満たしてください。
私を聖霊で満たしてください。
もっともっと満たしてください。
もっと満たしてください。
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 あなたにさらに求めます。
さらに求めます。
From the world news, you could tell that, you know, even though the Christians are realigning, but you could also see the enemy working too. So Chuck Pearson 2 days ago.He's giving you a new strength for the war ahead. So can you speak out of
it? 主よ、これからの戦いのために私に新しい力をください。あなたが与えている使命のために、
あなたが与えている使命のために
力をください。
力をください。
力をください。聖霊で満たしてください。
聖霊で満たしてください。
I told the Lord, I like wealth, but I would rather have your presence. I want, you know, more than wealth, I want your power, I want your presence, because it's, like Aiko said, it's worth more than anything.
ですから富よりも何よりあなたの臨在が欲しいです。先ほど彩子さんが言ってたように、それは何よりも価値があるものだから
です。アメン。So just receive。 待ち望むあなたの力私のように力を得。もう一回歌いましょう。待ち望むあなたの力、あなたの力の主を待ち望み、私のように力あなたの力、力を与えるために私は歌います。力をもらうために私は叫びます。力を与えるために私は踊ります。おーシャラバシ、
それぞれ神様を思い浮かべましょう。そして今新しい卵を受け取ります。主はあなたが一人一人にそれ 望していることを感謝しました。あなたからの賜物を受け取りたいと思っていますから、主はあなたはその心をご存知ですから感謝します。ですから主よ、今新しい賜物を与えてください。
御
霊の賜物を与えてください。その賜物によって私たちが動いていくことができますように、あなたがどうぞ。
As you don't prepare your maybe came prepared, you know, your offering. But I just want to. This month is very a good month to give because it's, you know, wheat harvest.
で今月は捧げるのに素晴らしい月ですと言いますのは小麦の収穫の時だから。
Alright, so you know this month especially ask the Lord what to give.
ですから今月神様に何を捧げたらいいですかと聞いてください。
But I want you to write this down. This is what I'm going to read what Chuck Pierce said during this week about giving. Okay?
で、チャック・ピエスが
as we prepare our offering.
チャックピア先生が 今週ですね、私たちが捧げ物を準備するときにこうしなさいっていうことを語ったんですね。
そのこうしなさいっていうよりこういうあのこういうことを宣言しましょうっていうね、そういう意味でいいですか。だからあの献金をも、まあ、まあ、最初聞こうか。はい、OK、いくよ。OK? 今週のね、チャックピア先生が言った、どっから始めよう。今日は何日 ？OK。So on OK. So Psalm 144 says。
144
編
の13節は、
あのフェラーリの写真出したでしょ、見たあれフェラーリ、うん、OK、あの話パッとするね。あれは実は日本で、見つけたフェラーリなんですね。あれは世界に1台しかないんですよ、価値がある人は乗ってるでしょ、うん、私の写真見たのフェラーリ、あれあの蔵の中に入ってるね、あれ40年間誰も触らなかったんです。40年間、偶然見つけて、ね、$2 million で売れました。あのまま
2億円、
あのまま A さんだからその写真を出したわけ。 So declare this: My bars will be filled with every kind of provision、
はい、それでは詩編の144編13節を開けました、
はい
はい、じゃあこれを皆さんで背にしたいと思います。つまり私たちの蔵はもろもろの産物で満ちますと、満ちますようにまでやりましょうか一緒にね。じゃあこれを宣言したいと思います。3、はい、
私たちの蔵はもろもろの産物で満ちますように。
アメン。 OK、 Every kind, not just one。
一種類じゃないってこと
だよね。わかる？ Right? So every kind of produce。 Amen。
いろんな種類、全ての種類。
皆さんフェラーリを見つけに2億円もらえるからね。 OK、 so, OK、次の日 May 25th、 OK、
で、
5月の29日、今日 May 30th だよね、
29日、
30日、30日、30日だね、今日30日だね、30日。 OK、 so、 there's a new place to prosper、 so write that down、 there's a new place to prosper、
すべき新しい場所があります。
はい、それを宣言、はい、
するので、
あ
の書いておいた方がいいかもしれないね。それか半減すべき新しい場所があります。
半減すべき新しい場所があります。
期待してるいいな、
あ
るんだよ、あるんだよ、OK? これは私毎日今これ聞いてから宣言してるんですけど、 We're on a verge of incredible prosperity。
私は今
、
まあ、どびっくりするほどのって言いたいんだけど、驚くほどの
incredible prosperity、
繁栄を受ける直前にいます。
受ける直前にいます。
アメ
ン。アメン。What was stolen?
まあ、ごめんなさいね、今にも私たちはすごい繁栄を受けようとしていますってことです。
アーメン。
Say what was stolen is being multiplied.
盗まれたものが倍増されて戻ってきます。
アーメン。倍増されて戻ってきます。
盗まれたものが倍増して戻ってきます。
盗まれたものが倍増して戻ってきます。
Okay. So we need to give the best we can.
だから私たちはできる限りの最善を主に捧げて差し出していきます。
Don't just okay. So I'm going to tell you a story about Chuck Pierce's son's wife. Okay.
で、チャック・ピアスの息子さんの奥さんだからお嫁さんだね。
義理
の娘の話をしたいと思います。
Okay, so she was brought up as Catholic.
うん、アンバンのことね、あのイスラエルの人ですね。で、彼女はカトリック教徒の家庭で育った。
So Catholics は、they only gave $1.
で、彼女、あのカトリック教徒っていうのはもう献金は1ドル決まってるんですって。
So,、so she was used to giving $1.
だから献金の人は1ドルっていうふうに思ってました。
But then she fell in the spirit when she joined you know, Chuck Pierce'sto a different church first.
でも彼女がその別の教会に行くようになってですね、あの彼女は感じたそうです。
So she had $100.
でその時100ドル札を持っていました。
And she only needed $10 to live apparently.
でなんか知らないけど彼女は生活するのに必要なのは10ドルだけだったそうです。
So without the knowledge of giving, she gave $90.
だから彼女はその何繁栄の原則とかそういうこと知らなかったんですけども、彼女はそこに90ドルを捧げて。
So she said, don't give as other people are giving, give the best you can.
で、彼女がそこで言っていたのは、他の人々が与えるのにこう合わせて与えるのではなくて、自分ができる最上を捧げてください。
I mean, remember, the woman gave two coins.
覚えてますか？ヤモメは、ニレプタを捧げました。
And Jesus said, she gave more than the wealthy people.、
うん、そしてそれをイエス様もご覧になって、あのこちらの裕福な人より彼女は多く捧げたって言ったんですね。
So I want you to hold this. Your offering. I have two offerings.
皆さんその捧げ物を、持って、そして、okay. 太ももも出してないから。まあとりあえず。まあ、じゃあ、お財布でもバッグでも持って、ごめんなさい、最初にこれ、
はい、じゃあ、この新しい曲を聴きながら準備してください。じゃあ、先週は、今日はこれを聴きながら。新しい CD ができてますよ、皆さん。もうプロバンドですよ、プロバンド。いいですか？毎日宣言してね、この Verge of Incredible Prosperity。ちょっと捧げるパックがないのでちょっと待ってください。突然パックが現れるよ。この会を響かせ。バンドはやばいっす。 OK Ready 立ちましょう。塩感謝します。Thank you Lord. You give 最高の臨在。ハイメガちゃんでしょ、これ聞きながら。Come on.半分日本語。主を感謝します。
感謝します。
繁栄の時です。
繁栄の時です。
主を喜んで。
主を喜んで。
今週のように。
今週のように。あんなが
ら回すんだけど、前にこれだけどね。ね、あの回しますので、あのこれだから期待しましょう。
やめ
やめよ。お金が欲しいから言ってるわけで、神様に全てを捧げた
い。
なぜ神様が全てを私たちに捧げたからです。力を与える。だから戻す、ね、アメン。
アメン。
あ、じゃあ鳥肌の時に回すね。舞台だから。